今から遡ること約480年前の1593年、スコットランドにいた2人の信仰者が異端の容疑で逮捕されました。ジェローム・ラッセルと当時若干18歳だったアレクサンダー・ケネディは牢屋に入れられ、その後大司教の前で尋問を受けることになるわけです。非常に白深い人物だった年長者のラッセルは、大司教は自分たちを告白する者の前ではっきりと弁明しました。異端であると訴える者たちに対して、自分たちの信仰が神様の言葉に基づくものであると聖書から主張したわけです。しかし彼らの言葉が聞き入れられることはありませんでした。異端とみなされた二人には死刑宣告がなされ、その翌日には刑が執行されることになるわけです。翌朝、ラッセルとケネディは牢屋から処刑場へと向かっていました。その途中、まだ若かったケネディは恐れを覚えます。その場で自分たちの信仰を否定すればまだ助かることもできたわけです。しかしそんな恐怖の表情を浮かべる友を励ますため、こんな言葉をラッセルは優しくかけていました。兄弟よ、恐れるな。私たちのうちにおられる方はこの世にいるものより偉大なお方です。これから受ける痛みはあっという間で軽いものです。しかし私たちの喜びと慰めには終わりがありません。だからこそ主人であり救い主である方が私たちの前を歩まれたのと同じまっすぐな道を通ってこの方の喜びの中に入るよう努め励もうではありませんか。死は私たちを傷つけることはできません。死はもうすでに主によって滅ぼされたのです。この方のために私たちは今から苦しみを味わうのです。こうして二人は最後まで信仰を守り通しました。火あぶりの刑を前にしても妥協することはありませんでした。キリストのため彼らは文字通り自分たちの命を喜んで捧げたわけです。一体どうして彼らはそのような厳しい苦しみを進んで受け入れることができたんでしょう。なぜ彼らは目の前に迫る死を避けようとはしなかったんでしょう。それは彼らが揺るがない希望というものを持っていたからでした。今受ける苦しみや痛みというものよりも先に待っている終わらない喜びや慰めに心を止めていたわけです。彼らは偉大な主にある望みに目を向けていたからこそ、大きな試練や困難の中にあってなお固く立ち続けることができました。どの信仰者の歩みにとっても希望というものは欠かすことのできない大切なものになるわけです。そしてそれは私たちが今学んでいるコロサイの教会においても同じでした。今日はそんな希望について私たちは特に一緒に考えてみたいと思います。でもその前に、まずいつものように実際に御言葉を見てみましょう。なので聖書をまだ開いていない方がおられれば、ぜひコロサイ人への手紙一章をお開きください。コロサイ人への手紙一章です。これまでの振り返りも兼ねて、今一度一章の一節のところから八節のところまでお読みしますので、それぞれよく見てください。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロおよび兄弟テモテから、コロサイにいる生徒たちでキリストにある忠実な兄弟たちへ、どうか私たちの父なる神から恵みと平安があなた方の上にありますように。私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエスキリストの父なる神に感謝しています。それはキリストイエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからです。それらはあなた方のために天に蓄えられてある望みに基づくものです。 あなた方はすでにこの望みのことを福音の真理の言葉の中で聞きました。この福音はあなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解したとき以来、あなた方の間でも見られる通りの勢いを持って世界中で実を結び広がり続けています。福音はそのようにしてあなた方に届いたのです。これはあなた方が私たちと同じしもべである愛するエパフラスから学んだ通りのものです。彼は私たちに代わって仕えている忠実なキリストの使い人であって、私たちに御霊によるあなた方の愛を知らせてくれました。さて皆さん、改めてここ2週間にわたって学んできたことを思い返してみてください。私たちは今タイトルにもあるように、神様が喜ばれる教会の特徴について御言葉から考えていました。コロサイの兄弟姉妹たちに手紙を書き送ったパウロ、彼は彼らに直接会ったことはありませんでした。しかし彼らの様子をエパフラスから耳にして、彼らのうちに神様に喜ばれる、本当に救われているものに見られるある特徴を見出していたからこそ、神様に感謝を捧げていました。一体どんな特徴をパウロはコロサイの教会のうちに見出していたんでしょう。大きく3つあるうちの最初の2つをもうすでに皆さんと一緒に見ました。1つ目に見た特徴、それはキリストイエスに対する信仰でした。キリストイエスに対する信仰です。4節の初めのところにこう書いてました。それはキリストイエスに対するあなた方の信仰と。コロサイの兄弟姉妹のうちにはキリストに対する信仰、そういったもの、それがはっきりと現れていました。彼らはエパフラスを通して初めて福音が伝えられた時、その真理を自分のこととして心から受け入れ信じました。彼らはイエス・キリストを自分の救い主、自分の主として受け入れた者たちだったわけです。またこの方を心から愛していたからこそ、彼らは全てを捨てて従っていこうと、そう日々を忠実に歩んでいました。そんな生きた信仰が彼らのうちにあまりにも明白に存在していたからこそ、パウロは彼らの姿を持って神様に感謝を捧げていたわけです。キリストイエスに対する信仰、それが一つ目の特徴でした。でもそれだけではありませんでした。コロサイの教会にはそんな信仰に加えて二つ目の特徴をも見て取ることができました。その特徴とは何だったか。特徴は全ての生徒に対する愛でした。これも同じ4節の後半のところに書かれてました。こうあったわけです。全ての生徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからです。コロサイの兄弟姉妹は自分たちの主を愛していただけではありませんでした。彼らは自分たちと同じように主によって救われた他の兄弟姉妹のことをも心から愛していました。その愛というものはただの感情で終わるものでもありませんでした。彼らは喜んで犠牲を払って互いに使い合おうとそうしてたわけです。また彼らの愛というのはただ感情だけじゃな、感情で終わるものでなく、だけでなく、またその愛には偏りというものもありませんでした。彼らはユダヤ人や異邦人といった人種の違いだけじゃなくて、民族や身分といったさまざまな壁を越えて、すべての人に分け隔てなくキリストの愛を実践しようとしていたわけです。コロサイの信仰者のうちにはそんな御霊による愛、それがはっきりと現れていました。だからこそ、そんな彼らの様子を耳にしたパウロは我らのうちに働いておられるその神様に向かって感謝していたわけです。すべての生徒に対する愛、それが二つ目の特徴でした。ではここで少し立ち止まって考えてみましょう。 私たちはこうして神様に喜ばれる教会の特徴、もっと言えば真の信仰者のうちに見られる信仰と愛についてコロサイの人々から学んできたわけです。どうでしょう、こうやって見ていく中で単純にこんな思いや疑問というものが生まれてこなかったでしょうか。彼らの歩みは本当に素晴らしいって、でも一体どうして彼らはそんな歩みをし続けることができたんだろうって思いません？なぜならちょっと考えてみてください。イエス・キリストを信じたコロサイの兄弟姉妹たちはその信仰を固く保っていつも忠実に歩もうとしてたわけです。でもそんな歩みには当然さまざまな困難が伴うものであったということは言うまでもありません。私たち自身もよく知っている通り、いつの時代にあってもキリストにまっすぐ従っていこうとすればさまざまな難しさや痛みというものが伴うわけです。罪にあふれたこの世にあって、そういった世から憎まれたり迫害されたりすることもあったでしょう。ましてや以前にも触れたように、彼らのうちには、教会のうちには偽教師たちが入り込んでいました。間違った教えが広まり始めてたわけです。そんな中で想像してみてください。そんな中で揺るがされることなく正しい教えに立ち続けようとするのであれば、間違いなくチャレンジや戦いがあったことでしょう。また彼らは互いの間でも犠牲を払って愛し合おうとしていました。分け隔てなく全ての人に対して愛を示そうとしてたわけです。当然これにも難しさが伴うんだということは私たち自身もよく知っていますよね。本来であれば互いの成長のためになること、そのことだけをするべきにもかかわらず、私たちも自分のことだけを考えて人を傷つけてしまったりすることがあります。残念ながら救われた者もみんな罪の性質を持っている以上は、兄弟姉妹の間にあっても争いや分裂というものが生じてしまったり、互いに憤りや不満というものを抱くことだってあったりするわけです。皆さん、コロサイの教会も例外ではありませんでした。彼らもいろいろな問題というものを抱えていたわけです。しかしそんな難しさを伴う状況に、難しさを覚えるそんな状況にあってなお、彼らはその信仰と愛によって特徴づけられるそんな群れでした。そんな信仰者として彼らは歩んでたわけです。だとすれば思いません？一体どうして彼らはそんな歩みをし続けることができたんだろうって。もちろんそこには根拠がありました。そしてそれこそが今回私たちが考えていく3つ目の特徴、天に蓄えられてある希望になるわけです。私たちが今回考える神様に喜ばれる教会の3つ目の特徴、それは天に蓄えられてある希望です。天に蓄えられてある希望です。ラッセルやケネディも同じであったように、コロサイの教会は希望を持っていました。今受ける苦しみや痛みよりも先に待っている終わらない喜び、慰めに心を止めていたわけです。揺るがない希望を、望みを持っていたからこそ彼らは日々忠実に歩み続けることができました。じゃあ皆さん、彼らが持っていたその希望って具体的にどのようなものだったんでしょう。実際にそのことを御言葉から見てみましょう。そしてぜひ自分自身のこととして改めて考えてみてください。果たして私自身は、自分自身はその希望を持ってるんだろうかって。持ってるというのであれば どんな希望を私たちは神様から与えられているんだろうかって、この御言葉が皆さん一人一人の励ましになることを心から祈っています。では皆さんもう一度4節から5節のところをよく見てください。神様に喜ばれる教会の3つ目の姿、希望に関することがこのように記されていました。4節から、それはキリストイエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからです。それらはあなた方のために天に蓄えられてある望みに基づくものです。あなた方はすでにこの望みのことを福音の真理の言葉の中で聞きました。まず気づきました、はっきりと述べられてましたよね。信仰と愛、それらはあなた方のために天に蓄えられてある望みに基づくものですって、パウロはここで言ってたわけです。私はあなた方のキリストに対する信仰と、すべての生徒に対する愛についてエパフラスから聞きましたって。そんな彼らのあなたたちの持っている信仰と愛は天に蓄えられている希望に根ざしたものですって。皆さん言い換えれば、将来に対する望み、それがコロサイの人々の持っていた信仰と愛の基盤だったということです。将来に対する希望、望み、それがコロサイの人々が持っていたその信仰と愛の基盤だったということです。彼らは自分たちを待っているもの、それが何かを知っていたからこそ、日々の歩みにあってキリストに忠実にあろうとし続けていました。彼らは自分たちのことを待っているものに望みを抱いていたからこそ、互いの間で犠牲的な愛をますます実践し続けようとしてたわけです。確かにさまざまな困難や苦しみというものが彼らの周りには存在していました。でも将来に対する希望、それが彼らの信仰や愛というものを支えていたわけです。非常に大きな力がこの希望にはありました。絶対に欠かすことのできないものだったわけです。私たちにとっても皆さん、この希望っていうものは欠かすことができません。だからこそ皆さん、ここで絶対に勘違いしてほしくないので、よく考えてみてください。希望って一体何でしょう。パウロはこの箇所で望みっていう言葉を用いてたわけですけれども、そもそもこの言葉にはどんな意味があるんでしょう。例えば皆さん、私たちが日本語の辞書を引いてみると、そこにはこうなればよい、こうなってほしいと願うこととか、将来に対する期待といった意味が載ってたりします。こうなればいいとか、こうなってほしいと願うこととか、将来に対する期待、そんな意味です。また私たち自身も普段の生活の中で、来週晴れたらいいのにとか、大切な用事があるから明日の電車が止まらないことを望んでますといったふうに口にすることだってあったりします。そうやって私たちはこの希望、望みっていうこの言葉を、将来に対する単なる願望、実現するかわからないような、そんな願いを表すのに用いていたりするわけです。将来に対する単なる願望を実現するかわからないような、そんな願いです。でもどうなんでしょう、果たしてコロサイの信仰者たちはそんな淡い期待を持って生きてたんでしょうか。彼らは自分たちのために、まあおそらく、まあ、多分天に蓄えられてあるだろう、そんな不確かな期待に、希望に基づいて日々を熱心に歩もうとしていたんでしょうか。もちろんそうでは ありませんでした。聖書の中で使われている希望という言葉は、そんな将来に対する単なる願望とか願い、そういったものを表すものではなかったわけです。じゃあ一体どんな意味があるんでしょう。この希望という言葉ですけども、この希望という言葉が聖書で用いられるとき、これには将来に対する揺るがない確信という、そんな意味が含まれていました。これが皆さん、私たちが覚えなければいけない大切なことです。この希望という言葉には将来に対する揺るがない確信という、そんな意味が含まれています。何か漠然とした淡い期待を指しているのではありません。この言葉は将来に起こることへの強い確証です。またもっと言えば、この先神様が素晴らしいことをなされると確信を置くこと、そのことを表していたわけです。この先起こることに対する強い確証、強く確信を置くこと、そのことをこの言葉は表していました。 R.C. スプローズという先生もこの希望という言葉に関して次のように説明していました。希望はクリスチャン生活に安定を与えるので、魂の怒りとも呼ばれています。ヘブルの6章の19節、希望とはこうなればいいなという単なる願いではなく、将来に関する神様の約束の確実性にすがることなのですって。ですから皆さん、信仰者が持っているこの希望、これは間違いなくこの世が普通に考えているようなものとは違いました。実現するかどうかわからないような、そんな淡い期待や願いではなくて、必ずそうなるという揺るがない将来への確信、それが聖書の教える希望だったわけです。このようになるって、そしてそんな望みというものをコロサイの人々たちは持って歩んでいました。でも皆さん、彼らが持っていたこの希望について、望みについて、パウロが描いていたことはそれだけではありませんでした。もう一度5節のところをよく見てみると、彼はここで単に望みとは言ってませんでした。なんて書いてます、皆さん。5節のところで、それらはあなた方のために天に蓄えられてある望みに基づくものです、そう書いてました。天に蓄えられてある望みなんだって。コロサイの兄弟姉妹たちが持っていた希望、それは皆さん、地上にではなくて天に蓄えられていたものだったというわけです。言い換えれば、この希望というのは神様によって天で用意されているものだったということです。神様によって天で用意されているものでした。この希望は天に蓄えられていたわけです。だからこそ、天に蓄えられているからこそ、誰かによって決して奪い取られるようなことはありませんでした。失われてしまうこともありませんでした。傷がついて、汚れがついてダメになることもありませんでした。この希望というのは、今は目にすることがなかったとしても、天にあって、他の誰でもない神様によって固く守られていたわけです。ペテロも同じことをこのように表現していました。第一ペテロの1章3節から4節のところを見てみると、第一ペテロの1章3節から4節を見ると、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのですって。天に蓄えられていたその希望、 それは誰によっても奪い去られるもののない固く守られたものでした。こうして神様の憐れみによって救われた者はみんな揺るがない希望というものを持っていました。コロサイの教会は決して変わることも偽ることもない、そんな永遠の神様によって天に蓄えられた望みを持って忠実に生きてたわけです。さて皆さん、ここまで見てきてこんな疑問が浮かぶかもしれません。じゃあそもそも彼らの抱いていたその希望って具体的に何なんですかって、彼らは実際にどんなものを待ち望んでいたんですかって、将来の何に確信を置くことができたんでしょうかって、簡潔に言うのであれば皆さん、それは彼らがイエス・キリストにお会いし、この方と永遠を共に過ごすことができるということでした。イエス・キリストにお会いし、この方と永遠を共に過ごすことができるということ、それが皆さん、それこそが皆さん、すべての信仰者が例外なく持っている揺るがない確信でもあるわけです。コロサイの兄弟姉妹にとってもそうであったように、私たちにとってもそれは持っている揺るがない確信になります。私たち自身は皆さん、今もこの地上において今短くて儚い、そんな一生を過ごしています。かつてヤコブが言っていたように、私たちの命というのはしばらくの間現れてそれから消えてしまうような、そんな霧にしか過ぎないわけです。私たちにとってこの地上での生活は一時的なものでしかありません。必ずいつの日にか死はそれぞれのもとにやってくるわけです。それがいつやってくるか私たちには分かりません。でもやってくることは必ずやってくるわけです。しかし同時に私たちはよく知ってます。私たちは死んで終わりではないって、いつの日か必ず主にお会いする日がやってくるんだって、そう御言葉から私たちは知ってるわけです。立ち止まってちょっと考えてみてください。一体その日はどんなに素晴らしい日でしょうか。罪の中に死んでいた私たちを、ただご自身の愛と憐れみによって救い出してくださった、そんな主といつまでも共にいることのできるその時が私たちを待ってるわけです。本来であれば滅ぼされるべき、そんな私たちに対して自ら救いの御手を差し伸べてくださった、そんな恵み深い方と皆さん永遠を共にすることができるわけです。この方の前にへり下って、その偉大さに賛美を捧げて、この方の力や知恵あふれんばかりのその栄光を心からいつまでも褒めたたえることができる、そんな時が必ずやってくるわけです。やってくるかもしれないじゃありません、やってくるわけです。そんな希望を私たちは持ってるわけです。だとすればどうでしょう、こんな揺るがない将来への確信というのは私たちのうちに大きな励ましや慰めというものをもたらすものではないでしょうか。いつの日かイエス・キリストと永遠を共に過ごすことができるんだというその希望、それはあなたのうちにも最高の喜びをもたらすものではないでしょうか。皆さん、コロサイの兄弟姉妹たちはそんな希望を持っていました。またそれが皆さん、コロサイの兄弟姉妹たちにだけじゃなくて、私もその希望を持っているんだと、そういうのであれば私自身も必ずやってくるその日、その揺るがぬ希望を今私は持って生きているんだと、そういうのであれば皆さん一つのことを覚えておいてください。もし私たちがキリストのうちに永遠のその望みを抱いているのであれば、今のこの世は私たちにとって人生の最高の時ではないということです。私たちがキリストのうちにあって先を待ち望んでいるものだとすれば、 私たちが今生かされているこの世での人生というのは、今もこの先も最高の時には決してならないということです。私たちの喜びは、私たちの最高の喜びは今じゃなくてその先にあるということです。でも、もしあなたがいやいや今が最高の時ですというのであれば、それは大きな問題です。なんでかって、御言葉はそのようには教えていないし、もしあなたがキリストのうちにいないのであれば、そんなものを待っているのは一切の希望を見出すことのできない永遠の裁きでしかないからです。でも、もし今は人生の最高の時ではないって、私にとっての最高の時は後でやってくるんだと、そう正しく覚えているのであれば、私たちは正しい態度を持って今を歩んでいくことができます。生かされている今を私たちはふさわしい態度で歩んでいくことができます。どういうことかって、ちょっと考えてみてください。私たちが皆さん周りを見渡してみたら、多くの人たちは今のこの人生をどうにかして最高のものにしようと熱心に取り組んでいたりします。いろいろな困難や直面、いろんな困難に直面するその中にあって、どうにかして喜びや満足を見出そうとして葛藤しているわけです。その全てが別に間違っているわけではありません。でも、皆さん、そのようにしてこの世のことに目を留めて、この世のことだけに心が奪われれば、結果としてそのような態度が時に私たちに御言葉が教えてくれている大切な真理から私たちの目をそらすことにつながるわけです。どんな真理かって、私たちはこの世ではなくてこの先に揺るがぬ希望があるという、その真理です。それを私たちから忘れさせてしまうわけです。そして、皆さん、もし私たちがそのことを忘れてしまったらどうなるかって、もし私たちがそのようにして全体像というものを忘れてしまえばどうなるかって、私たちは自分の目の前で起こっていること、そこの苦しみや痛みに、それに心が奪われて失望してしまうことがあったりします。さまざまな目の前のものに、目の前の思いに心がとらわれて、不満や憤りというものに満ちてしまったりすることがあったりするわけです。私たちが今に心が奪われて、この先にある決して揺るがない希望を忘れてしまうのであれば、さまざまな問題が生じるようになるわけです。だからこそ、皆さん、覚え続けることです。私たちの本当の住まいはこの世ではありません。この世に私たちはしがみついているわけでもありません。いつの日か主にお会いするという、その揺るがない約束を私たちは持って今を生きています。いつの日かその日はやってくるわけです。その日に今はもう少しずつ近づいています。そして、その時にこそ私たちにとって今まで経験したこともないような最高の時となるわけです。確かに、このようにあって私たち歩んでいれば、いろいろな試練や苦しみというものを経験します。それは人それぞれ違います。でも、必ずやってくるその日の希望と、その日の喜びと比べるのであれば、私たちは希望を持って歩み続けることができるわけです。パウロはこんなふうに言ってました。皆さん、見てください。ローマ書の8章の18節のところでこう言ってました。今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えますって。第2コリントの4章の17節から18節のところも見てみれば、こう書いてました。今の時の軽い患難は私たちのうちに働いて、計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからですって。 皆さん、私たちはどこに目を留めているでしょう。私たちはいつも何を考えているでしょう。今の世は私たちにとって人生の最高の時ではありません。その時は後で必ずやってきます。皆さん、だからこそ残された私たち日々の短い一日一日を主の栄光を表すために忠実に歩み続けていこうとするわけです。終わりが分かっているからこそ、そしてその時が想像を絶するほどの喜びが待っていると知っているからこそ、私たちは残された日々を主に喜ばれるものとして御言葉を学んで、いろんな難しさはあったとしても、でも互いに愛し合おうって、神様に喜んで従っていこうって、そうやって歩み続けていこうとするわけです。そして皆さん、私たちがこの歩みを続けていくためには、この歩みを続けるための鍵となるのは、秘訣となるのは、皆さん、今ではなくて先に目を向け続けることになります。今じゃなくて先に目を向け続けることです。もっと言うのであれば、皆さん、私たちがどこに行くかだけじゃなくて、誰と共に過ごすのことになる、誰と共に過ごすことになるかを覚え続けることです。私たちがどこに行くかだけじゃなくて、誰と永遠を共に過ごすことになるのかということを私たちが思い返し続けることです。ちょっと考えてみてください。私たちは例えば誰かから天に行くことを楽しみにしていますかと聞かれれば、何て答えます？まあもちろんそうですと言われるでしょう。でもどうでしょう。私たちは今イエス・キリストと天で永遠を共に過ごすことができるということ、この方と共に過ごすことができるというその日をどれだけ心待ちにしているでしょうか。ジョン・パイパーという先生がこんな質問を投げかけていました。これは自分自身のこととして少し考えてみてください。こう言います。私たちの世代、また全ての世代にとって重要な問いは次のようなものです。もしあなたが病気や人との争い、自然災害のない、また地上で出会った全ての友人、好きだった全ての食べ物、楽しんだ全ての娯楽、目にしたすべての自然の美しさ、味わったすべての快楽が揃っている、そんな天国を手にしたとして、もしそこにキリストがいないとすれば、あなたはその天国に満足することができるでしょうかって。どうでしょう。皆さんならどう答えるでしょう。キリストが共にいないのであれば、自分はどんなものをたとえ手にしたとしても満足することは絶対にできないと、そう心から言うでしょうか。イエス・キリストだけが自分にとって本当の宝であるからこそ、この方を私が手にできないのであれば、それ以外のものはいらないと、そう言うでしょうか。それともキリストがいなくても自分は満足だって、大丈夫だと、そんなふうに考えているでしょうか。皆さん、コロサイの兄弟姉妹たちは揺るがぬ希望を持って日々を歩んでいました。彼らは偉大な主にある望みに目を向けていました。キリストと永遠を共にすることを楽しみにしていたからこそ、キリストと永遠を共にするということが必ずやってくる、そんな確信だと、そう確信していたからこそ、さまざまな困難や試練の中にあってもなお固く立ち続けることができたわけです。これまでにも見てきたように、彼らのうちには偽教師たちが入り込んでいました。間違った教えが広まり始めていました。間違いなくその中で信仰を保ち続けることにはチャレンジや戦いがあったでしょう。分け隔てのない愛を実践するということにも当然難しさが伴ったはずです。しかし彼らはそんな今受ける苦痛や苦しみや悲しみや痛みというものよりも、 自分たちに将来必ず待っている喜びや慰めというものに心を留めようとしていたわけです。一時的なものにではなくて、永遠に価値あるものに確信を置いていました。だからこそ彼らはそんな苦しみを覚えるような中にあって、なおその信仰と愛によって特徴づけられる、そんな信仰者として歩み続けることができたわけです。キリストに必ずお会いするというその希望が彼らの歩みを支えていました。ヨハネもこんな言葉を残しています。第一ヨハネの3章の2節から3節のところに、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。キリストに対するこの望みを抱く者は皆キリストが清くあられるように自分を清くします。じゃあ皆さん、私たち自身はどうでしょう。果たして私たちはこんな希望を持って今を生きているでしょうか。天に蓄えられた希望、揺るがないその希望に目を向けているからこそ、終わりが分かっているからこそ、必ず成し遂げられることが分かっているからこそ、今を忠実に歩み続けようとしているでしょうか。この地上での生活が本当に一瞬のものであると信じているからこそ、どんな罪からも離れてますますキリストに似たものになっていきたいと、そう熱心に願って歩み続けているでしょうか。それとも何か別のものに望みを置いて生きていこうとしているでしょうか。キリストと永遠を共にすることよりも何か別のものに喜びを見出そうとしているでしょうか。皆さん、私たちは知ってます。私たちが生ける望みを与えられるまで、私たちが救われるまで、私たちはいろいろなものに満足を見出そうとしました。いろんなものに希望を見出そうとしてきました。でも私たちはそれが儚い一瞬のものであって、全く頼りにならないものだと、キリストを知ったときに私たちは分かったわけです。そのことを私たちはよく知っているはずです。でももしそうなのであれば、私たちはいつまでもそういったものに、そういった儚いものに、そういった儚いものを求め続けようとするでしょうか。それとも今持っているキリストにあるその最高の喜びを、そこに目を続けて止めて歩み続けようとするでしょうか。私たちは他の誰でもない主にお会いするその日がやってくることを知っています。そのやってくる日は知っているのであれば、その日がやってくることに対する思いが、そのことを心待ちにする思いが日々増し加わっているでしょうか。その日を迎える準備はできているでしょうか。もしまだ皆さんの中にこのイエス・キリストにある生ける望みというものを知らない方がいるのであれば、この方を本当に個人的な救い主として知らない方がおられるのであれば、よく次の御言葉に耳を傾けてみてください。今日も何度か見てきたように、私たちは例外なくいつの日かこの世での一生に終わりを迎える時がやってきます。どんな人であろうとも、必ずみんないつか死に直面するわけです。でもそれだけじゃありません。御言葉はこんな言葉を記していました。ヘブルの 9-27 のところに、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、って、またローマの 2-5-6 のところにこう書いてました。ところがあなたは堅くなさと悔い改めのない心のゆえに、御怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げているのです。神は一人一人にその人の行いに従って報いをお与えになります。 聖書ははっきりと教えてくれていました。人には死だけじゃなくて必ず裁きがやってくるんだって。もしかしたら今あなたはあなたを作られたその創造主のことは考えようともせずに自分自身を満足させるために生きているかもしれません。この地上での生涯を自分の好き勝手に好きなように生きようと何の結果も伴わないとそう考えているかもしれません。神様を無視して逆らった歩もうが自分には何の影響もない関係もないとそう思っているかもしれません。でも死が必ず一人一人にやってくるように御言葉は一切の罪や汚れを許すことのない良しとしないそんな清く正しい神様の裁く日がやってくるんだということを教えていたわけです。誰一人としてこの裁きから逃れることはありません。この罪に対して燃え上がっているこの方の正しい怒りの炎から逃れることなんてできません。永遠の裁きが待っているわけです。でもまだ希望があります。本来であれば希望なんて一切なかった罪に死んでいた私たちに対して主ご自身が救いを備えてくださいました。今から約2000年前神の御子である救い主イエス・キリストがこの地上に人として来られました。この世界に誕生されたイエス様は完全な人であってまた完全な神様であるお方でした。だからこそその生涯において一度も罪を犯すことはなかったわけです。しかしそんな罪のないお方が私たちの身代わりとなって十字架にかかってくださり苦しみ死なれました。この方は何の間違いも犯さなかったからこそ死ぬ必要もなければましてや十字架の苦しみを受ける必要なんてありませんでした。でもこの方が自ら進んで十字架にかかり私たちの代わりとなってその血を流してくださったわけです。だからこそこの方を信じ受け入れる者には罪の許しが与えられるとそう約束してくださってたわけです。でもこうして考えるときに一体どうして神様に逆らっていたようなこんな私たちのような罪人のために救い主は自らを犠牲にしてくださったんでしょう。それはただ愛のゆえでした。私たちの理解をはるかに超えた神様の憐れみが私たちの罪の問題を解決してくださったわけです。本来であれば神様の怒りは当然私やあなたのような罪人の上に注がれるべきものでした。しかし私たちが受けるべきその罪の罰をキリストが背負ってくださり罪に対して燃え上がる神様の怒りに代わりに耐え忍んでくださったわけです。これが神様が私たちに示してくださった偉大な愛でした。第一ヨハネの4章の10節にもこう書いてました。私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのですって。だからもしまだこの救いを本当に自分のものとしていない方がいるのであれば今日この神様の前に罪を悔い改めてイエス・キリストを自分の救い主主と信じ受け入れてください。この方にあるその生ける望みというものを自分のこととして知ってください。そしてこの方に信頼して全てを捧げて生きていくその人生を始めてください。この方にこそ、この方にのみ救いがあり、この方にのみ本当の喜びがあります。またもうすでに主を愛して今を歩んでおられる兄弟姉妹の皆さん、この際の教会は天に蓄えられた望みを持って歩むそんな群れでした。彼らは今受ける苦しみや痛みというものよりも先に待っている終わらない喜びや慰めに心を止めていたわけです。彼らは主イエス・キリストにお会いするという日その日を心から楽しみにしながら信仰と愛において人々の前で証を立て続けたそんな信仰者たちでした。だからこそ皆さんそんな彼らの歩みを耳にしたパウロは間違いなく 救われてるって、この方たち、この人たちのうちに神様が働かれているって、そう神様に感謝を捧げていたわけです。じゃあ私たち自身はどうでしょう。キリストイエスを心から愛する、その信仰のゆえに、この方のために日々十字架を背負って、自分の十字架を追って、全てを捨てて忠実に歩もうとし続けているでしょうか。同じキリストイエスによって救われた兄弟姉妹たち、彼らのことを心から愛する、その愛のゆえに自ら進んで犠牲を払って、分け隔てなく愛を示そうとし続けているでしょうか。そして何より自分を救ってくださったイエス・キリストにお会いするその日が必ずやってくるって、そのことを楽しみにしながら揺るがない希望を持って歩み続けているでしょうか。もちろんそこには困難や犠牲というものも伴います。でも皆さん、かつての信仰者たちはそのように歩んでいました。神様に喜ばれる教会として、真の信仰者として忠実に主に従って歩もうとしたわけです。一番最初に見たナッセルの言葉の中にこんな風に言われてました。もう一度見てみると、私たちのうちにおられる方はこの世にいるものより偉大なお方です。これから受ける痛みはあっという間で軽いものです。しかし私たちの喜びと慰めには終わりがありません。だからこそ主人であり救い主である方が私たちの前を歩まれたのと同じ、まっすぐな道を通ってこの方の喜びの中に入るよう努め励もうではありませんかって。皆さん、私たちも同じように主人であり救い主である方に目を留め続けることが必要です。私たちも今御言葉を通して、いつの日か私たちの愛するその主にお会いするということ、必ずお会いするというその揺るがない希望を持って生きています。この希望は決して失望に終わることはありません。だとすれば、確かに皆さん、私たちは失敗もします。残念ながらいろいろな点で神様を悲しませてしまうこともあります。でもそれでもなお神様を愛しているからこそ、すべての生徒を愛して、そして天に蓄えられているその揺るがない希望、それに特徴づけられるような、そんな群れをますます共に目指していきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。私たちが今日学んだように、私たちに与えられている希望、これは単なる願望でも淡い期待でもありません。神様にあるこの希望は絶対に成し遂げられるという、そんな確信を抱くことができるものです。そして私たちはこの人生を終えた後で、私たちの愛する主イエスキリストにお会いすることができるという、そんな希望を持って今を生きています。そのことを神様、心から感謝いたします。どうか私たちが持っているこの希望というもの、これをいつも私たちが心に留めて、確かにさまざまな難しさが日々の生活の中にありますけれども、でも今のことにだけ心が留めるのではなくて、いつも私たちが何を私たちが待っているのかということ、そこに心を留めて歩み続けていくことができますように。どうか弱い私たち一人一人を神様、続けてあなたが助けてくださいますように。私たちがあなたを見上げて歩むときに、この希望を持って歩み続けるときに、神様、まだこの希望を知らない周りの一人一人に対して、私たちが大胆にその福音を伝えていくこともできますように。どうか私たちをもあなたが用いてくださいますように。御言葉に心から感謝いたします。どうか私たちがこの御言葉をただ聞くだけのものじゃなくて、あなたを愛するからこそ実践する、そんな信仰者として、また群れとして成長していくことができますように。すべてに感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。